ちるみちる山村墓長。
親子。馬の親子が百姓男に惹かれて町へ出かけました。親馬は大きな荷物を背負っていました。
母ちゃん、どこさ行くの？
町へさ。
何に行くの？
この荷物を持ってよ。
町ってどこ？
今行けばわかるがね。おとなしくするんですよ。え？
やがて町に着きました。子馬は賑やかなのに、はじめはびっくりしていましたが、何を見ても珍しいものばかりなので、うれしくってたまりませんでした。
母ちゃん、あれは何？ブーブーってかけてくるのは。
あれは自動車っていうものよ。
そんなら、あれは？そら、そこの家の軒にぶら下がっているの。
あれかい？薬の看板さ。
あれは？あのお山のような屋根は？
お寺。
あのガタガタしている音は？
米屋で米をついているのさ。機械の音だよ。
そんなら、あれは？
もう知らない。笑われるから早くおいで。
あんなものが来た。くれ、煙を吹き出して。
よ、そらまた。
親馬はうるささにがっかりして帰路に着きました。町外れまで来ると、子馬は急に歩き出しました。早く家へ帰ってお乳をねだろうと思って。
早くさ、母ちゃん。母ちゃんってば。ぐずぐず道草ばかり食べていて。
けれど哀れな親馬はもうひどく疲れているのでした。月が出ました。ほろ酔い期限の百姓男、今はすっかり善人になって小言を一つ言いません。
あれあれ、お家の明かりが見える。もうすぐだよ、母ちゃん。
木と木。老木。
こんなに年寄るまで、自分はこの梢でどんなにお前のために雨や風を防ぎ、それと戦ったかしれない。そうしてお前は成長したんだ。
若い木。
それが今ではただ日光を遮るばかりなんだからやりきれない。
アヒルの子。アヒルの子が田んぼで遊んでいると、そこを通りかかったガンが、
おい、おいらと行かねえか。
どこへさ。
どこって、おいらの故郷へよ。面白いことがたーんとあるぜ。それからおいしいものも。
ほんとかい？
ほんとだとも。
そんなら連れて行っておくれ。
いいとも。けれど飛べるか。
アヒルに空がどうして飛べましょう。それとも一生懸命飛び上がろうとして飛んでみたが、どうしてもダメなので泣き出し、泣きながら小屋に帰りました。ガンは笑って言ってしまいました。小屋に帰ってからもなお、大声で泣きながら、
おっかあ、おいらはなんであのガンのように飛べねえだ？おいらにもあんないい羽をつけてくるよ。
親アヒルはそっぽを向いて聞こえないふりをしていたが、目には涙がいっぱいでした。都会と田園より。雑魚の祈り。長らく日照りが続いたので、沼の水が枯れそうになってきました。雑魚どもは心配して山の神様に、雨の降るまでの断食を誓って熱心に祈りました。神様はその祈りを聞かれたのか、雨が降りました。沼の火でしまわないうちに雨は降りましたが、その雨の降らないうちに、雑魚はみんな餓死しました。森の老木。お宮の森にはたくさんの老木がありました。大方それは松でした。山の上の高みから辺りを見下ろして、そしていつも何とかかとか口やかましく言っていました。暑ければ暑い。寒ければまた寒いと。小賢しいカラスはそれをよく知っていました。それだからその頭や肩の上でちょっと羽を休めたり、あるいは人よの宿を頼もうとでもすると、まず、
なんて天気でしょう。こう毎日毎日ぶっ続けのおてりときちゃ、なんぼなんでもたまったもんじゃありませんやね。
また、ちょうど雨でも降っているなら、
困った雨じゃありませんか。これじゃ腹綿の中まですっかりびしょぐされですよ。
老木はそれを聞くと、
そうだとも、そうだとも。こりゃ一つなんとかせにゃなるめ。
そのくせ、何一つしたことはないのです。ただ、しゃべるばかりです。したくもできないんでしょう。もう根が深く張りすぎていて、身動きもならないようになってしまっているのですもの。カラスは、けれど心の中では赤い舌をペロリと出して、
こいつ、人間のあるものによく似てけつかる。それもいいことならいいが、ろくでもねえところなんだから、たまらねえ。
カラスとタニシ。うららかな春のひながを、穴から這い出したタニシが田んぼで昼寝をしていました。それをカラスが見つけてやってきました。海岸でトビと喧嘩をして負けた悔しさ。悔し紛れに物をも言わず飛び降りてきて、いきなり強く、コツンと一つつつきました。
開いた!
コツン、コツン、コツン。と続けざまのむごたらしさ。
痛いよ、ごめんなさいよ。
とあげるタニシの悲鳴。それをやぶにいたシジュウカラが聞きつけて。
まあ兄さん、何をするんです。そんなひどい目に遭わせるなんて、我も人も生きもんだってこともあるじゃありませんか。
するとカラスが。
なんだと?え?やかましいわい、このおしゃべり小僧め。
でもね、我も人も生きもんだってことが、
ああ、うるせえ。
というより早く飛びかかりました。けれど四十からはもうどこにも見えません。
ちぇ。
そればかりか、せっかくのごちそうはと見れば、その間にこれはまんまと穴へ逃げ込んでしまっているのです。そして穴の口から頭を出して、
おい、ここだよ。